新平家物語連続講義第247回一門都落ちの巻これ森都落ち吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は摂政藤原元通が平家の都落ちに従わないことにした場面をお送りしました。平家の都落ちに付き従うのをやめて都へ引き返す者も出てきました。侍大将である越中の次郎兵衛盛次はそれを制止しようと威嚇の声を上げます。それでも都へ引き返す者は出てきます。摂政元通の車が路傍に捨ててあったのを見て盛次は大いに怒り後を追いかけますが摂政を捕らえることはできません。それよりも問題なのは、これ森をはじめとする小松一族が見えないことです。疑惑の声が上がっていましたが、実はこれ森はまだ小松谷の館にいました。これ森は最愛の妻に、一門の人々は妻や子を連れて行くようだが、我々はここで別れようとの旨を伝えます。妻はまだ26、7歳でした。父、新大納言成親はもう亡くなり、母も他界していましたが、良い夫を得た彼女は幸福でした。二人の間には、今年10歳の六代という若君と、八つになる姫君もいました。二人は相思相愛で、これ森15歳、北の方が13歳の時からの恋仲でした。それでは本文を見ていきます。これ森は名を諭した。
とかく世の末もどうなるやらと思うにつけ、二人の幼い者だけは親としてあえなき家にはさせたくない。そなたはまだ若いことゆえ、どのような人なりとも二度の嫁ぎをして、あの幼い者たちをただ健やかにのみ育んでくれい。それだけがこれ森の頼みぞ。むごい仰せを。
と北の方は夫の膝にすがってなおさら嘆きもだえた。
父母もない私です。今またどこへ身を寄せましょう。二度の嫁ぎをせよなどという仰せをあなたのお口から聞こうとは夢にも思いませんでした。二人の妻を産むことは皆嘘になるではございませんか。たとえ道に行き倒れようとも海の藻屑になろうともお別れするのは嫌です。どんな辛さにも耐えてみせます。さまで幼い者をご不憫におぼしめすなら共にお連れ遊ばしくださいませ。
いじらしいものよ。これ森も立ち上がる気力をつい失っていた。引きかづいた五つ絹は蝶のやれ葉のように震え、長やかな黒髪も暁近い色に濡れて恨むがごとく、これ森の手へ冷ややかに絡みまとう。
もういっそ。
これ森は心の内で何度それを別な意志にささやかれたことかしれない。が一門の絆を思い、小松重盛の嫡男である身を思い、またこれまでの聖夜で死なせた多くの部下のことを思うと、自ら怠きを裂くことに勝たなければならなかった。
言っても嘆いても名残はつきない。もう夜も明けよ。今朝の身行きに遅れては一門の人々に曖昧らせる顔もない。
思いばかり涙にまみれた妻の身を彼は膝から押しのけた。夫のその手を北の方は引きかづいている袖の下に取って離すまじき力を込めた。自分の横顔をそれへ乗せて、今はよよとしゃくり上げるのみだった。
悪かった。二度の嫁ぎをせよなどと言ったのは、これ森の思いすぎ。そなたが待つものならば、やがて、いずこの裏にか、落ち着くところを得たときに、人を迎えによこすであろう。のう、それまでの別れぞ、仮の別れぞよ、特進してたも。では、必ず。忘れまい。それまでは、必ず死ぬまい。そなたも、世の木陰を頼んで、どのようにも生きていくことぞ。死にません。お便りをただ楽しみに。
二人はしばしの抱擁にもだし合った。夫婦という日頃の形のものを、形だけでなく今こそ燃やし合った。所詮、二人は二人でなく、その生命はいつか一つものであったのである。さて、ほどなく六大丸や、幼い姫も起こされて、父との別れに悲しみ、泣きじゃくりました。 団長の思いのまま、これ森は鎧を着て注文の牢に出て馬を引くように怒鳴りました。愛する家族との別れに涙を流したこれ森でした。やがてこれ森は注文の外で待ちわびていた弟助森たちと合流しました。これまで何を手間取って遅くなったのかと問われたこれ森は、我が身ながら見苦しい不覚と述べ、一度馬を乗り出しましたが、ふと立ち戻り弓の先で牢の御簾をかき上げて兄弟たちに、あのように幼い者たちが我が身の後を追うので、あれこれ言いなだめているうちに遅れてしまったとの胸を言います。そして妻子にもう一度顔を見せながら頬に涙を浮かべました。それでは再び本文を見ていきます。またこの小松殿の邸内には斎藤五、斎藤六といい、兄は十九、弟は十七になる小侍が仕えていた。この可憐な小侍の兄弟は北陸で討ち死を遂げた斎藤別当実盛の子なのである。この朝徳小具足つけて御主が立つのを外で待ち受けていたが、これ森は平門の際に影を見つけて、おことらは連れて行かぬぞ、許しもせぬになんでそんなところにいたかと叱った。兄弟は口を揃えて、年来の御主が落ちたもんを見、なんで都に残りましょうか、いずくまでも御友の足にと一家な聞かない顔つきで言った。いやいや、おことたちはまだ10日12の頃に別当実盛より頼まれて、わしが子飼いに育ててきたものだ。その実盛すら先頃の北陸の戦いにはおことらを共に連れてたまえとは願わなかった。哀れ愚問の辛さを実盛はよう知るものぞ。その子のおことらをこの度の友には連れて行けぬ。いえいえ、老夫はどうありましょうとも、我ら兄弟は死も地高手のことでござりまする。何とぞ。ならぬならぬ、それほど身に心を尽くしてくれるなら、後に残って北の御方や六代の行く末を見届けてくれ。これ森の友をして死んでくれるよりはありがたいぞよ。言い捨てて彼はようやく門を立った。昔灯籠の弟と言われた父重盛以来の小松谷の仏舎造りの館を後に、主城の蓮を追い慕った。諸々の建物に古巣焼きの火がかけられた途端である。王子の松原で宗盛と行き合った。宗盛は彼があれほど愛していた妻も子も連れていないのを見て、大方の人々は皆妻子を伴えるに、小松殿にはなど六代君や北の方をお連れあらぬか、さてもお気づよさよと目を見張っていった。もうその時にはこれ森の胸は自分でなだめられていた。微笑を含んで彼はそれに答えた。所詮お互いの育成は頼もしいものとは思われませぬ。今日別れるも明日別れるも辰秋と同じものです。梢により木々により散るを急ぐ派遅れる派さまざまなれど、いずれは秋の人眺めの間でしょう。想像自たるによって。さて、斎藤五、斎藤六の兄弟に妻や子を託していくこれ森の様子は古典の平家物語でも描かれています。各一本巻七、これ森都落ちです。三味中将のたまいけるは、己らが父斎藤別当北国へ下りしとき、何時らがしきりに友衝動言いしかとも、存ずる胸があるぞとて何時らをとどめ置き、北国へ下ってついに討ち死にしたりけるは、かかるべかりけることを古いものでかねて知りたりけるにこそ、あの六代をとどめてゆくに心安う淵すべきもののなきぞ、ただ利を負けてとどまれとのたまえば、力及ばず涙を抑えてとどまりぬ。北の方は年頃日頃これほど情けなかりける人とこそかねても思わざりしかとて、伏しまろびてぞなかれける。若君姫君女房たちは御簾の外までまろびぎ出て、人の聞く音もはばからず声をはかりにぞおめき叫びたまいける。この声声の耳の底にとどまって再会の立つ波の上吹く風の音までも聞くようにこそ思われけめ。本日の授業はここまでになります。